っと心が軽くなるヨガ聞き流しラジオ。
皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのみちこです。
皆さんこんにちは。インタビュアーの上野陽子です。みちこさん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日もいろいろお話聞いていきたいんですけれども、
はい、
まずですね、まあ今日も悩み相談になっちゃうんですが、
久しぶりにお悩み相談が来ましたね。
はい、
はい、
やっぱりあれです、こう続けるって難しいな
って突然来ましたね。
嘆きです、ぼやきです。
ぼやきですか。
はい、はい、やっぱり
何か続けられないことがあるんですか。
いや、あります。なんかこう人一倍好奇心は強い方だと思うんですけど、
うん、
でね、こういろいろやっぱやってみるんですが、
うん、
こうある程度できるとすぐ飽きちゃって、うん
でも分かりますよ。私も結構そうですからね。
本当ですか。なんか飽きるんじゃないけど、うん、やっぱサボりがちになっちゃう。
ああ。
なんかこう、そのできた自分で満足しちゃうっていうところなんですかね。うん、
で、また次のことをやり始めるみたいな。
そうなんです、そうなんです。だから本も読んでても、うん、こう、最初ね、気に入った本を読んで、こう読み切ろうって決意はするんですが、
うん、
次になんか面白そうな本があったら、
うん、
最初に読んでたやつ全部読み切らずに次に行っちゃうみたいな。
ああ、でもそれもちょっと私もわかりますね。
ありますか、みつこさん。
ありますよ、あります。結構私の場合は、なんか本に、うん、本で言うと、
はい、
結構本って一冊買わずに大人買いしちゃうんですよ。3冊とか4冊とか。
はい。
それで、なんか、選べなくて、買っちゃうんですけど、
うん、
はい、結果そのうち読むのは半分ぐらい、
ね。結構買って満足し
ちゃう。買って満足するタイプですね。
あ、同じです。形から入るタイプ。
あ、そうそうそう。でも、女性は結構そういう人多いですよね。
やっぱそういうのもあるんですよね。
うん、ありますね。
なんかそういうのってどうしたらいいんですかね。
そうですね、うん。なんかヨガの生徒さんとかでよく相談されるのが、
うん、
なんか、やっぱり続かない方意外と多くて、
うん、
やっぱ続けていくのって本当に難しいじゃないですか。
はい、本当です。
ねえ、だから、やっぱりその、続けようっていう気持ちはあるんだけど、うん、
はい、
優先順位が変わっちゃうとかってよく聞くんですね。
そうですね、うん。忙しかったりね。
そう。最初はもう自分の体を整えるのが一番だったのが、うん、やっぱりどんどん仕事が優先になってきたり、
うん、
ご家族のこととか事情とかね、
あ、
友達付き合いのこととかが優先になって、どんどんユーパーがこう、まあ、あ、別にいいかな、みたいな感じになってきちゃう。うん、でもなんか、やらなきゃいけない。やりたいっていう気持ちはあるんだけど、
はい、
なんかその、ちょっとね、最初の頃の気持ちが、落ちてきてしまうみたいな人多いんで、よくまあそれも相談されるんですね。
はい。
どう続けられるんですかみたいな。
はい。
うん。で、そういう時は私はもう、この日にやるって決めたらいいですよっていうのはアドバイスさせてもらってますね。
うん、
例えばその、毎日やろうとか、
うん、
なんだろう。なんかこう、いきなりハードルを上げずに、例えば毎週何曜日だけはやるって決めるとか。
ああ。
うん。
細かく決めた方がいいんですかね。何時とか。
ね、ハードルをそうそう下げる。あとは、無理なくできる時間を、から始めるのがいいかもしれない。なんか、夜が苦手なのに夜やろうとしたりとか。そうそう。なんかこう、すごくバタバタしてる時間に無理にやるよりは、自分がまずは、なんか、取り組みやすい時間とか、
うん、
あとは5分とか10分とか短い時間から始めるっていうのがいいかもしれないですね。ハードルを下げてやる。
そっか。
目標設定をちょっと低めにするといいかもしれないですね。あと一番おすすめなのが仲間と続けるっていうのがすごくいいと思います。
は
い、
確かに、それだと頑張れそうですね。
そう、行ったらこの人たちに会えるとか、
うん、
あの、オンラインとかでも行ったらこの人たちが、あ、ズームの中に入ってるとか、そうすると同じ時間を共有してることになるので、
はい。
一人でやるよりは全然頑張れたりとか、
確かに。
モチベもやっぱ上がるんですよね。
そうですね。みんなで頑張れるって思うと。
そうそう。なので、こう、ちょっと知り合いとかお友達を巻き込んで一緒にお誘いしたりとか、っ
確か
ていうのも
に。
すごくいいやり方なのかなって思います。
そうですね。
で、やっぱり継続することによって、なんだろう、いいことって、やっぱり、あ、私にもできるんだっていう自信が生まれることが一番なのかなって思うんですよね。
あ、本当ですね。
ね、なんか長く続けたこととかって、ちょっと自分褒めたくなりません？
わかります。よく
ね、
なったって思
私だっ
う。
てできたみたい
でき
な。
たってなる。
なんかいつも続かないのにここだけはできたみたいな。
ねえ、なんか自信になります、本当に。
そう、やっぱそれが大事なのかなと思うので、マインドセットっていうかね。なんか気づいたら続けてること自体が楽しくなってるっていうことにつながれば一番いいですよね。
確かに、そうですね。
なのでまあ、週1回でもいいし、1日10分でもいいし、まずはこう、ある程度の期間を決めて、継続的にやると、例えば歯磨きをするように、ご飯を食べるように、
るように。
お風呂掃除をするかのように、こうね、習慣の一部として、なんかちょっとできそうな時間帯に組み込んでみると、いいのかもしれないですね。
なるほど。もういいですね。習慣化できたらもう本当なんか、こう、頑張るっていうこともなくなりますよね。
そうですよね。なんかめんどくさいと思わずに、それが習慣の一部なので、当たり前のようにやるみたいになってきたら一番いいですよね。
確かに。いや、なんか私の理想とするヨガの習慣。なんか、朝起きて、もう自然とヨガのポーズをこうして、で、気持ちよく朝の出発を切るみたいな。まあ理想ですけど、
思い描いてるんです か？
あります。あ
ありま
ります
す？
けれども、やっぱりなんせ朝が苦手なので。なんかでもそれを、なんでしょうね。もうそれをルーティンになれば、習慣化すれば、もう朝起きました。あ、眠い。でも、このヨガのポーズやってみようって。それが習慣化すれば、なんか自然と目覚めもなんか良くなってきそうな気がする。
私前どこかの回でお話ししたかもしれないんですけど、私布団の横にヨガマットずっと引きっぱなしなんですよ。でも、夜寝る前だったらそこでちょっと軽くストレッチをして、ストレッチしてると眠くなるんで、そのまま布団にコロンと転がっていく。朝も逆にそのバージョンですよね。
わあ、す
だから
ごい。
コロンってヨガマットに転がっていって、なんかちょっと簡単な伸びる動きとかだけして、朝の支度を始めるみたいな。で、ちょっと、こう自分の、支度とかが整ってきてから、ちゃんと、まあ、10分とか15分ぐらいやるみたいな。なんかそ
そっ
れが
か。
ルーティンになってますよね、もうね。
あ、そっか、そっか。あ、出かける前の朝の準備にも入れてしまうんですね、ヨガを。
そう、朝ごはんの前にやるって決めてるんですよね。
そうなんだ。
そう、だから、このルーティンの中のここに入れるみたいのを決めてしまえば結構やりやすいかもしれないです
そっか、
ね。
なんか前回というか前の収録の時もおっしゃってましたよね。食事前がいいって、理想的って。
そう。やっぱり食事前の方が動きやすいし、呼吸とかがやっぱしやすいのでね。
そっか。じゃあちょっとその出かける前の準備にちょっと取り入れられたらいいですね。
ああ、そうですね。まあ、で、人によって生活習慣がいろいろあるのでね、どこに組み込むかっていうのは、まあ、人それぞれだと思うんですけど、あ、ここだったら入れられるな、みたいなね、ところが見つかって、本当に10分でもなんかそういう時間が取れたらね、すごくいいですよね。
いいですね。ちょっとなんか自分、改めて考えてみます。
あ、そうですか。
いつがいいかなって。習慣化したいです
そうで
も
すね。まあ、そうして習慣化したときに、やっぱりね、あ、できたっていうね、達成感と自信がね、きっとまた、陽子さんの自信につながり、
体の健康にもつながり。
上がる。
いいことづくね。
そうです
う
ね。
ん。もう無理しないがやっぱ一番大事ですね。
そうですね。そし
う
て、あとやっ
ん。
ぱり継続って一番体とかが変わりやすいですよね。やっぱりこう、間が空いてしまうと、何事もそうなんですけど、別にヨガだけじゃなくて他のことでもそうだと思うんですけど、間が空くと、また次にやった時に一からになってしまうので、特に体を動かすことは、特にそれが結構強いかもしれないですね。せっかく体が覚えたのに、しばらく間が空いてしまうと、また一からで、また体にこう植え付けていかないといけないっていうね。
そうですね。ほんと、ちょっと休むだけですぐ戻っちゃいますもんね、
そう
体っ
なんです
て。
よ。遅れを取り戻すのが結構年々ね、やっぱり、年を重ねるごとに、やっぱりそれは遅れを取ってしまうと、また元に戻るのにちょっと時間がかかったりするので、
ね、もったいないですね、だから
ねえ。
ね。
なので、ヨガだけじゃなくて、ヨガも日常も、なんか、ヨガと日常がこう、両方なんていうのかな。一緒に、こう、違和感なく、一体化して、継続みたいなのが一番理想ですよね。日常の中に入れてしまうみたいな。
そうですね。理想ですね。それが
理
ね。
想です
う
ね。
ん。ちょっと皆さんもね、こう、いつがベストか、自分でね、こう、一回考えてみるとかね、実践してみるといいかもしれないですね。
そうですね。まあなんか最初は陽子さんの、お悩みがなんかヨガの習慣化の話になりましたけど。
でも全部に通じますもん ね。
そうなんですよね。他のね、続けられないことも多分いっぱい、例えば日記を書くとか、なんか他にもいろいろあるじゃないですか。料理勉強しようとかね。他
そう
の
で
こと
す
にも
ね。
全部つながりますもん
つな
ね。
がりますね。習慣化していきましょう。皆さん。ね、あり
ぜ
がとうご
ひ。
ざいました。じゃあ、それを踏まえて、今日のワンポイントレッスン、教えていただけますでしょうか。
今日はですね、ダウンドッグという下向きの犬のポーズっていうのをちょっとご紹介しようと思うんですけど、なんでこのポーズにしたかっていうと、このダウンドッグポーズっていうのは私がずっともう何年も毎日毎日必ずやってるんですね。で、このポーズをすることによって、同じポーズをずっとやることによって、日々の体の変化とか、すごいわかりやすいんですね。毎日違うポーズをやるのも、それはそれで楽しいと思うんですけど、同じことをやることによって、感覚の違い、あ、今日はすごく伸びるなとか、今日はすごく体硬いなとか、結構気づきやすくって、で、このダウンドッグポーズは特にそれが全身すごく伸びる動きなのでより感じやすいんですね。なので私の中ですごく習慣化になってるポーズの一つなので今日はそれをご紹介したいと思います。
お願いします。
じゃあこれは、ヨガマットの上を推奨しますので、ヨガマットをお持ちの方はヨガマットの上で、まずは四つん這いの姿勢になりましょう。じゃあ、四つん這いになったら、一回お尻とかかとをペターっとくっつけて、おでこをマットに下ろし、チャイルドポーズというお休みの形ですね。で、一回ふーっとちょっとね、背中、腰回りをリラックスさせます。じゃあ、その状態でお尻とかかとをくっつけた状態で、手だけね、前にぐーっと伸ばしちゃいましょう。思いっきり手だけを前に伸ばして、上半身だけが伸びている状態ですね。お尻とかかとはくっついています。その状態で息を吐きながら、お尻をね、天井の方に持ち上げていきましょう。手のひらは、両方の手のひらはマットを押している状態です。で、足の裏もマットをついている感じですね。で、横から見たらお尻が上に上がっているこう三角形のポーズになります。で、手の指先は前に向かってしっかり押し続けていくイメージです。そうすると腕も伸びて、脇もね、普段詰まってる脇も、こうちょっとパカーっと広がって、体側から腕周りに伸びてが心地よく伸びていきます。で、これ肩にね、結構力が入ってしまうので、お尻をもっとね、斜め後ろにぐーんとこう引っ張っちゃってください。そうすると、腰、お尻、背中がね、すごい伸びてきます。 で、お腹がだらーんとぶら下がらないように、お腹もね、天井の方にぐっとちょっと引き上げてあげると、はい、よりお尻も、引き上がっていきやすいですし、背中と腰の伸びも深まっていきます。はい。で、もも裏とかがピーンと突っ張ってしまって、もも裏痛いなっていう方は、お膝を少しね、軽く曲げてしまってもいいので、上半身、手の指先からお尻まで、ここをまず伸ばすことを優先していきましょう。はい。では、このまま3呼吸ぐらいね、繰り返していきます。はい。鼻から息を吸って、両方の手のひらでしっかりマットをします。で、吐く息でお尻をぐーんと斜め後ろに引っ張って、長い背骨、腰周りに呼吸を入れていくイメージです。で、あと2呼吸行っていきます。で、頭が下になっているのでね、少し吐く息をふーっとこう長めにしてあげると心地よく頭にも新しい酸素が巡っていきます。じゃあ、二呼吸目、息を吐き終わった方は、ゆっくりと両方の膝をマットについて、お尻をかかとに乗せて、おでこマット、チャイルドポーズでお休みしていきましょう。はい。じゃあ、呼吸が落ち着いた方は、上半身をゆっくりと起こしてきてください。はい。下向きの犬のポーズ、ダウンドッグポーズでした。
ありがとうございました。どうですかね、皆さんも。すごいなんか伸びますし、なんかこ、血が流れていくのはすごく感じました。
そうですね。普段縮まってるところが結局全部伸びていくんですよね。で、頭が下になってるので、まあ、頭にね、すごいモヤモヤが溜まってる時とかすごい気持ちいいし、脳がちょっとクリアになったりとか、
確か
そ
に。
の見方がちょっと変わるとか言われてますね。頭が下になると。
あ、そっか。でも、ほんと、朝とかもいいんですかね、このポー
そう
ズ。
ですね。ただ、頭痛がひどい時とか、まあ、女性の方だったら、生理痛がひどい時は、ちょっとやらない方がいいポーズとは言われてるんですけど、体調がいい時にやると、すごく背中、腰が伸びて、毎日のね、変化がすごくわかりやすいですね。
ちょっと実践してみます、私も。
はい。
はい、ありがとうございました。では、最後に、お知らせはございますでしょうか。
はい。お知らせ2つあります。1つ目は、朝ヨガオンラインレッスンを週に3回、朝の8時半から25分間やっています。朝ヨガでも、こちらのね、今やったダウンドッグポーズっていうのは、割とちょこちょこ入れてますので、朝から背中、腰がね、気持ちよく伸びますので、ぜひお申し込みもお待ちしております。はい。そして2つ目なんですが、公式 LINE の方をね、始めました。そして今、お伝えしたダウンドッグポーズ、ちょっとよくわからなかったなとか、どんなポーズなんだろうとか、やり方とかがちょっとわからなかったなっていう方は、こちらの公式 LINE の方にお友達登録していただくと、こちらのダウンドッグポーズですね、詳しい説明を動画で、はい、プレゼントしますので、ぜひ、登録した後に、犬とか、ドッグとか、もしくはダウンドッグでもいいので、何かそういった、ダウンドッグポーズのメッセージを入れていただけたら、はい、こちらの方から詳しいポーズの説明の動画をプレゼントしますので、ご登録の方もよろしくお願いします。
はい。詳細は、ポッドキャストにあります、みちこさんのウェブサイトからチェックしてみてください。
はい。
はい。では、本日もみちこさん、貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。